聖書をお読みいたします。ピリピ人への手紙2章14節から18節、新約聖書396ページです。すべてのことを苦平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私とともに喜んでください。聖書の言葉は以上であります。ピリピの手紙続けて学んでおりますが、前回2章14節からのところを、特にですね14節から16節のところを学んでまいりましたが、今回はですねそのこと少し重なるところといいますか、振り返りつつですね、後半の方16節の後半から17節18節にかけてのところを特にご一緒に考えていきたいと思っております。前回はですねその2章の文脈ということをすごく考慮しまして、14節以下を考えておりました。具体的にはですね、教会の一致、兄弟姉妹との関係ということがやはり問われているのではないか、漠然とですね単になんとなく不平や不満を言ってはいけない、疑ってはいけないということではなくて、特にですね教会の間で兄弟姉妹の間で不平不満を言ったり争ったりするということが特に注意されているのではないか。このパウロの時代も曲がった邪悪な世代、曲がった邪悪な時代、人々が傷つけ合ったり争ったりする、そのような時代であった。そして現代もまさしく同じような時代ですね。世界を目に向けても多くの戦争や争いがある。あるいは私たちの身の回り、この社会や自分の身の回り、職場や学校、あるいは家庭においてさえ争い、そのような多くの課題がある。人と人とが互いに傷つけ合ってしまう、そういう状況があるわけですね。そのような時代の中で教会、兄弟姉妹の関係が本当にキリストにあって一つとされ、互いに愛し合う関係が実現していくとすると、まさにそのような兄弟姉妹の関係、クリスチャンの姿というのはこの邪悪な世代時代にあって世の光となるのではないか。ただ私たちがこの世の光として輝くというのは何かですね、私たち自身の素晴らしさとか良さ、そういったものが表されるということではなくて、16節にありましたが、命の言葉をしっかり握りとありますけれども、私たちが御言葉をしっかりと握ることによって、御言葉に従って生きる中で、私たちの素晴らしさではなくて御言葉の素晴らしさが現れていく、そういう中で本当に世の光として輝くことができる、そういうことが教えられていると思うんですね。でこうして私たちは本当にキリストにあって傷のない神の子羊とをさせていただける、そのようなことを、14節以降のところでご一緒に考えてまいりました。で今回は改めてですね、後半のところ、16節の特に後半ですね、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますとあります。これもですね、少し先週触れたところではありますが、 パウロがゴールとして見据えていること、それは目標としていることは教会の人数が増えるとか、教会の人たちが非常に豊かになって成功して、あるいはうまく、いろんな意味でですね、人生がうまくいって、人々から認められる、社会から認められる、そういうことを目標としているのではないんですね。パウロが見据えている究極的なゴールというのはキリストの日、これはイエス・キリストが再臨される時、本当に終わりの時、最終的な神の裁きの時、この時に神様が一体どういうふうに裁かれるのか、評価されるのか、その視点に立っているわけですね。クリスチャン教会の兄弟姉妹が本当に傷のない神の子供、世の光として輝けるように、命の言葉をしっかりと握って生きるように、パウロ自身が本当にそういうふうに教え励ましてきたのか、それが問われるということですね。ですからパウロはこの視点に立って今経験しているさまざまな労苦、努力、涙、いろんなことがある、あ、うまくいかなかったな、無駄と思えるようなこともたくさんあったのではないかと思います。でもそれらすべてが本当の意味で、ね、教会の兄弟姉妹がしっかりと御言葉を握って生きる、それを励ましたり助けたりすることになっていれば、自分が今経験している労苦、努力、涙さえも決して無駄ではないと、そういうふうに言ってるわけですね。で、キリストの日に誇る、そういう言い方さえしていますが、まあ、この誇る、誇りということは、パウロがですね、何か自分の努力とか自分自身のことを悪い意味で自慢をする、私はこんだけやってきたんだ、そういうことが言いたいわけではないですね。神様の評価によって、神様の裁きによって、パウロの働きの意味とか価値が明らかにされる、そして神様がしっかりと意味を見出してくださる、そういうことに信頼し期待している、そういうパウロの信仰の姿勢がこのキリストの日に誇ることができますという、この言葉に表されていると思います。人間的には無駄としか思えない、失敗だった、ああただの骨折り損だった、そういうふうにしか思えない、あるいはさらにですね、この後殉教というようなことになって無駄死にと思えるようなことがあったとしても、でもそういうことを通して神様が働いてくださって、本当に兄弟姉妹が、教会の兄弟姉妹が神の子供となるように、そのために自分の歩みが、自分の殉教がそういうために用いられるのであれば、自分の労苦は決して無駄ではないということですね。ですからキリストの日に誇ることができる、キリストの日にパウロの働きが正しく裁かれ評価される、そのことに信頼し期待をしている、そういうパウロの信仰の姿勢ということがここに表されているということだと思います。で、これがですね、ちょっと先週伝えきれなかった部分もあるかなと思いまして、少し繰り返しもありますが、ここまでのところを見てきましたが、この後ですね、特に17節からのところですね、今日の続いていくところをさらに考えていきたいんですが、17節ですね。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます、あなた方すべてとともに喜びます。以前もお話ししたかもしれませんが、このピリピの手紙、ピリピ人への手紙というのは喜びの手紙とも言われまして、手紙のいろいろな箇所でですね、喜びとか喜ぶということが、書かれております。で、ただこの箇所も特にそうなんですけれども、よく読んでみますとですね、パウロが語っている喜びというのは、 私たちがですね、何か単に嬉しいとか楽しいとか、そういうこととはちょっと違うというかですね、それ以上のことを言っていると思います。で、今回の箇所でもまさにそのことが表されていると思いますが、たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びますとあります。で、これ少し回りくどい言い方をしていますが、まあ、結論的なことを言うとですね、これはパウロが自分が殉教するような、自分がこの投獄されている状況の中で、自分が処刑されるような、そういう状況になったとしても、それでも私は喜ぶということですね。で、ただこれをその殉教さえも喜ぶとは一体どういうことなのか、またここにパウロのどういう考えが表されているのかをもう少し考えていきたいと思うんですが、これまでもですね、一章のところでパウロは死ぬことも益だという、そういう言い方もしていました。ちょっと振り返ってみたいと思いますが、一章二十節ですね、少しページ戻っていただいて、一章二十節のところで、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。このようにありました。で、このまあパウロのこういう基本的な考え方というのは変わっていないと思います。パウロは地上で長生きするとか、幸せに快適に暮らすとか、そういうことにはとらわれていないんですね。むしろキリストのために生きること、いや、キリストのために死ぬことさえ覚悟している。自分自身の、まあ、体、身、生涯によってイエス・キリストが多くの人に知られ崇められるのであれば、それを何よりも願いとしたい、喜びたい。だからこそ死ぬことさえも益だということですね。ちょっと注意していただきたいのは、パウロは自分の命を何か粗末にしているとかですね、どうでもいいと言っているわけではないんですね。イエス・キリストが崇められる、多くの人に述べ伝えられ崇められる、それを何よりも願っているからこそ、自分の死さえも益だと言える、そういう境地に立っているということですね。で、今回この2章の17節も、まあ、ある意味同じようなことが言われているんですが、ちょっと違う部分というかですね、ちょっと違った強調点もあります。で、それがちょっとこの複雑な言い方に表れているんですが、あなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となってもとあるんですね。で、これは一体どういうことかですけれども、パウロは自分自身のことをこの注ぎの捧げ物というものに、まあ、例えているというかですね、なぞらえているんですね。で、注ぎの捧げ物とは一体何かというと、これはですね、旧約聖書の中で捧げ物を捧げるときに、その捧げ物を捧げる祭壇などを特に清別する、特別なものとして清める、清別するときに、その祭壇にブドウ酒などを注ぐんですね、まあ、文字通り注ぐ、それが注ぎの捧げ物というふうに言われています。ですから全焼の、まあ、捧げ物とか、何かですね、中心的に捧げる、まあ、動物の犠牲を捧げるとかですね、そういう中心的に捧げるものがあって、その前とかその時に祭壇に添えられる、注がれる、そういう注ぎの捧げ物というものがあります。それにパウロは自分自身をなぞらえているんですね。で、一箇所だけちょっと旧約聖書のところも見ておきたいと思うんですが、民数記の28章、ここに注ぎの捧げ物について書かれている箇所があります。旧約聖書の292ページですね。旧約聖書292ページ、28章 なんですが、ちょっと28章ごめんなさい、3節からですね、293ページの方に行きますが、彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる食物の捧げ物である。傷のない一切の子羊を毎日2匹、チョークの全焼の捧げ物として、一方の子羊を朝捧げ、もう一方の子羊を夕暮れに捧げなければならない。穀物の捧げ物として、上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパ、これはシナイ山で定められたジョークの全焼の捧げ物であり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。それに添える注ぎの捧げ物は子羊1匹につき4分の1品とする。聖女で主への注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。まあ、このようにありまして、この全焼の捧げ物に添えられる、ぶどう酒であることが多いと思うんですが、そして祭壇を聖別するために注がれる注ぎの捧げ物というのがあるんですね。で、この新明記の28章、民数記の28章をこれ以上細かく、説明することはちょっと時間的にも難しいんですけれども、大切なことは、パウロがですね、どういう意味で自分のことを注ぎの捧げ物になぞらえているかということですね。で、この民数記の28章からも分かりますように、注ぎの捧げ物というのはもともとですね、主たる捧げ物、全焼の捧げ物などがあって、それに添えられるものである。そして祭壇を特に聖別するためのものである。そういう役割、働きがあるんですね。で、ピリピの方に戻りますが、2章17節で、あなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物だというふうにパウロは自分のことを言っているわけですね。ですから、あなた方の信仰の礼拝という生贄、それが、メインでというか主として捧げられるもので、私はそれに添えられる注ぎの捧げ物であると。しかもこれはブドウ酒のようなものであって、もしかするとですね、このパウロの地ということも連想させているのかもしれません。ですから自分の血が流されるような、ここで殉教ということにつながっていくわけですが、自分の命が犠牲となって、自分の生涯がその犠牲になるようなことがあったとしても、でもそのことを通して教会の兄弟姉妹が本当に信仰を持って主を礼拝する、主に信仰の礼拝という生贄を捧げる、その助けといいますか、それを整えるような、そういう注ぎの捧げ物として自分が用いられるとすれば、それは本当にパウロとしては本望というかですね、それを何よりも願っている、喜びとしているということですね。ですから、そういう意味で自分、パウロはですね、自分が犠牲になっても、殉教というようなことがなったとしても、無駄死にと思えるような結末を迎えたとしても、でもこの自分のこれまでの歩み、生涯、働きかけ、また殉教の死そのものさえも、兄弟姉妹が本当に神様に信仰を持って礼拝という生贄を捧げるために助けとなる、用いられるとすれば、自分が犠牲になっても良いという、そういうパウロの信仰がここで表されています。で、このことはですね、ちょっと別な角度で見ていくとですね、実はローマ人への手紙の12章で言われてきたこととすごく重なることだと思うんですね。ちょっといろんな箇所を開いていますが、ローマ人への手紙の12章も見てみたいと思います。新約聖書の317ページですね。新約聖書を317ページ、ローマ人への手紙の12章1節から。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。 それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この箇所はですね、以前にも学んできたところですけれども、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいとパウロが教え励ましている。神の憐れみによってあなた方に進めます、こういうふうに言っていますが、これは兄弟姉妹が、教会の兄弟姉妹が自分の体、自分の命を、自分の人生を、自分のすべてを神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として自分自身を主に差し出す、そういう信仰による礼拝、それをパウロが教え励ましているところですね。自分のすべてを主に捧げるような礼拝、信仰の姿、生き方、それがまさにこのローマ人の手紙でも求められ、教えられ、進められているところです。パウロは教会の兄弟姉妹が本当に自分自身を主に捧げて、主に真実な礼拝をお捧げする、そのためにちょっとでも自分が助けになったり役に立つのであれば、自分の命は全く惜しくない、それくらいにこのことを本当に喜びとしたい、喜びとしているのだ、そういうふうにパウロは言っているのだと思います。ピリピの2章の方に戻りますけれども、さらに2章18節でですね、こういうふうにも迫っていますが、同じようにあなた方も喜んでください、私と共に喜んでください、喜んでください。でこの言葉は本当にこのことを理解してですね、受け止めるとなかなか厳しいというかですね、非常に重い言葉であると思います。パウロが自分が無駄人のような形で殉教したとしても、教会の兄弟姉妹の礼拝に添えられる注ぎの捧げ物となるのであれば、それを喜びたいと言っているわけですね。そして同じようにピリピの兄弟姉妹にもパウロと同じように考えて、神に捧げる礼拝、信仰の礼拝という生贄、これを何よりも大切にして、そのことを喜びとしてほしい、そしてこのようなことに仕えるパウロのことを何よりも喜んでほしいと言っているわけですね。これ本当に受け止めるのは非常に重い言葉であると思います。ピリピ人への手紙は喜びの手紙であると言われていますが、こういう意味でですね、私たちが思っている喜びというか、何か楽しいことを楽しい、単に楽しいという、そういうこととはちょっと違った面があるんですね。自分の人生がうまくいって快適な生活ができている、楽しいことや嬉しいことがあってそれを喜ぶ、そういうこととはちょっと違う。教会の中で本当に何が大切なのか、クリスチャンの人生、生き方、本当に大切なことは何なのか、それが問われていると思います。私たちはどんなことを喜びとしているでしょうか。どんなことに喜びを感じているでしょうか。ただ注意していただきたいのはですね、そうは言っても私たちが素直に喜びを感じることをですね、否定してほしいとか、そんなことで浮かれていてはいけないとかですね、そういうことが言いたいわけではなくて、でもパウロが本当に喜んでいること、大切にしていること、私たちが真剣に神様に向かって信仰を持って礼拝をお捧げする、そういうことを喜びとする、そしてそのことに命さえかけて、でもそれさえも喜んでいる、そういう信仰がある、そしてこれは本当に大切なことではないか、これをしっかりと受け止めていくということを共に考えていきたいと思うんですね。でこれは何もですね、決して、礼拝では、ふざけてはいけないというかですね、礼拝をふざけるようなものではないと思うんですけれども、礼拝の中で笑ってはいけないとか、そういうことが言いたいわけではなくて、でも本当に真剣に神様に向かうこと、礼拝を捧げすることを本当に大切にしていきたいと思いますし、喜びとしていきたいということなんですね。で非常にこの17節から18節は重い言葉ではあるとは思うんですが、実はですね、私たちの身の回りというか、クリスチャンとしての歩みとか、 人生ということを振り返ってみると、実はパウロだけでなくて他にもですね、私たちの信仰の先輩で本当に信仰の生涯に生きた方々、神様に礼拝することを何よりも喜びとして生きて、でその喜びを一緒に分かち合おうとしてくださった方々、まあ、パウロももちろんそうだと思うんですね。パウロも実際にこの後殉教という生涯、殉教を経験しているわけですけれども、でも特別なパウロとかだけではなくて、私たちの信仰の先輩、身の回りのクリスチャン、私たちが知っている方々も殉教というようなことはしていないかもしれないですが、それぞれにやはり神様を礼拝するということを本当に大切にして、ある意味で人生をかけてそのクリスチャンとしての生涯を全うされてきた、そしてそのことを何よりも喜びとして、でその喜びをちょっと分かち合ってくださったり、私はこういうふうにこの信仰に生きることを本当に大切にして喜びとしているんですよということを示してくださったり、でそういうのを私たちも見てですね、本当に私たちもこの信仰に生きること、神様を礼拝すること、これは本当に大切なことなんだと、そのような周りの姿を通してそれを受け止めて一緒に喜びとして歩んできたという、そういう面があるのではないかなと思うんですね。でそういうふうに考えてみますと、もちろんこの17節18節の言葉、本当に重い言葉ですが、でも私たちもですね、共に同じように喜んできた面がやはりあるのではないかなと思います。私たちも改めてこのパウロの言葉から励まされて、教会として本当に共に神様に真剣に向かっていく、神様を礼拝する、そしてそのことを何よりも大切にして喜びとしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。私たちは一体どういうことを喜びとしているでしょうか。もちろん私たちが素直に喜べること、嬉しいと思えることもたくさんあります。しかし同時に聖書を通して御言葉を通して教えられている特別な喜びもあります。神様を何よりも第一として、本当に信仰の礼拝という生贄をお捧げする、その特別な喜びということも私たち教えられてきていること、御言葉を通して、あるいはパウロのような信仰者、あるいはもっと身近な信仰者の生き方や生涯を通して示され教えてられてきていることでもあると思います。どうぞ私たちがこの御言葉を通して、あるいは周りの信仰者の生涯を通して、本当にあなたを第一として、あなたに礼拝をお捧げする、そのような喜びを経験し、またこの喜びを共に分かち合っていく、そのような歩みができますようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。